時刻は2時30分を回りました。ゲストコーナーです。今日は第3月曜日ということで、スタジオにはアンデックス株式会社経営企画室の平岡美穂子さんにお越しいただいています。平岡さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日も素敵な予想ですね。よろしくお願いします。
のりこさんも涼しそうな
もう本当暑くなりましたね。梅雨入り宣言があって1週間、はい、まあ、先週はよく降りました ね、
ですね。
まあ、ね、今日はですね、メッセージテーマ、はい、雨の季節はこれがいいというテーマでお届けしているんですけれどもね、はい、あの前回お越しいただいた時に温泉の楽しみ方というテーマで、
はい、
その時あの平岡さんがお風呂にアロマオイルを 2,3 滴垂らしてね、
はい、
あのというのがおっしゃってたのをもう真っ先に思い出しました。
はい、ありがとうございます。
やっぱね、この梅雨の時期は特に発作の香りはまた格別だと思います。
そうなんですよ。あの、私アンデックスっていう会社から来てるんですけど、はい、あの弊社で雫尾の道っていう、うん、あの無農薬の発作を使ったエッセンシャルオイル、はい、それとミスト、ルームミストを販売してるんですが、あの前回もそのお風呂にね、少し 2,3 滴垂らして芳香浴っていう使い方をご紹介したんですけど、これがあの 100% 天然のオイルを使っていただきたいっていう、あのお話をさせていただいたんですね。まあ、それは化学のものにはない効能があるのでっていうことをご説明したんですけど、あの黄色い皮のものにはリモネンっていう成分、自律神経をサポートして、あのリラックス効果があったり、あと安眠をサポートしたり、あと青い方の皮 の、 川の青発作っていう商品も販売してるんですけど、そちらにはあのポリフェノールっていう抗酸化成分が、あの体のサビを取ったり老化を防止したりする効果がありますので、それをちょっと垂らしていただくといいですよっていうようなお話を、
またあのその天然のものがその鼻の粘膜を通してこう体に、ね、入っていく、これだからもう天然のものというところがポイント、
そこが味噌なんですよ。で、花って香りってすぐ慣れてしまうので、垂らしてから本当に 2,3 分であの他の香りと混ざってしまうんですけど、それでもあの空中にはねずっと漂っていますので、はい、それをこう粘膜から吸収すると、だいたい口から取るよりも10倍ぐらいの速さで、2倍以上の量を体に吸収することができるので、
そんな話をね伺いましたが、はい、その時に、はい、温泉旅行に行くっていうお話もねされてたんですよね。
そうですよ。
いかがでしたか、温泉。
行きました。
あの
長門湯本温泉っていう山口の大谷山荘っていうところに泊まったんですが、なぜそれを私が家族旅行で計画したかっていうと、ホタルを見たかったんですよ。
ホタル、
でその大谷山荘さんがホタルバスっていうのを1年間のうちにこの時期だけ、5月の末から6月の初めぐらい、ホタルの時期に合わせて2週間だけホタルバスっていうのを
貴重な2週間だけ、
そうなんですよ。でそれをピンポイントで狙って、
あ、すごいすごい、
はい、あのうちの両親もね、私の家族とあと両親と行ってきたんですけど、まあ土砂降りですよ。
土砂
降りもうほんと土砂降りで、
そうか、雨だった、
雨だったんですよ。でもちろん雨が降ってるとね、ホタルは飛ばないので、うん、残念ながら、はい、
そっかー、いやー
なんですけど ね、うんうん、その大谷山荘、やっぱりホタルをめがけて、うん、あの旅館の方が言ってら、あのおっしゃってたんですけど、うん、今日は200人ぐらいお客様泊まられてるんですよっておっしゃってて、ただあの館内でもね、うん、うちの父がすごく気に入ってたのは、はい、生演奏があるんですよ、うん、夜に、30分のステージが3回あって、
どんな楽器、
それがフィリピンのバンドのメンバーの方が来られていて、うん、まあ、歌手女性のシンガーの方と、あとギターとベースとピアノだったかな、うん、の4人の構成で、うん、それぞれの方があの曲を歌われるんですけど、オールディーズから日本の演歌から、うん、まあ、あのどなたにも馴染みのあるような曲を演奏してくださって、父がすごく気に入って、その30分のステージ3回あるんだけど、うん、それぞれ違う曲を演奏してくださるので、
じゃあもう全部通しで楽しめる、
はい、そうなんですよ、うん、それを聞きに行ったり、 あとね、あの大きな望遠鏡があるんですよ、
はいはいはい、
そこって、うん、本当にね、あのドーム型の天文台みたいなのが設置されていて、
グイーンとこう、
そうそうそう、開いて、うん、ものすごいでっかい望遠鏡があって、それで
実はその旅館そんなこんなで気に入っていて、うん、何回か泊まりに行ってるんですけど、
そうなんですね、
前回はね晴れていて、うん、土星の輪がくっきり見えました。
わあ、いいですね、はい、全体観測もできる、
そうできたりして、だから家族旅行にはねおすすめなんです。
そうなんですね、はい、まあ、今回はねホタルツアーは行けなかったけども、なんか素敵なねコンサートの、
そうなんです、ね、他の体験ができて、いいですね、まあ、いわゆる私が雨女なので、うん、
他にもこの雨のエピソードがあるんですか？
まあ、ありますよ、アルバム開いたら、うん、子供たちの行事、ええ、もう ほとんどもう傘さしてたりっていう写真ばっかり残ってますし、
でも今日ね雨降ってないですよ。
あ、確かに今日は梅雨の、ね、晴れま で,、ね、晴れまで ね珍しいことです、私には。
あ、そうですか、はい、この雨の季節の出来事なんか、はい、
そうなんです、私ね雨といえばね思い出すことが一つあって、一生忘れられないこと、はい、出来事なんですけど、はい、2018年の西日本豪雨、うん、皆さん覚えてらっしゃる方も、
はい、忘れもしない、
はい、いらっしゃる、もう本当に広島岡山で死者が200人を超えてね、多分この辺りでは一番被害が大きかったんじゃないかと思うんですけど、
この道でも土砂崩れがあって、本当に被害がね、
はい、
であと断水もありましたし、
そうなんですよ、で高速道路もね1週間ぐらい閉鎖されてたかなと思うんですけど、実はですね私、まあ、息子がね、はい、知的障害を伴う自閉症っていう障害があって、うんうんうん、尾道のグループホームに月曜から金曜までお世話になってるんですけど、うん、金曜日迎えに行くんですよね毎週。
平岡さんご自身は広島市内に、はい、私は
広島に
お住まいですね、
はい、市内に住んでるので、うんうん、それでですね豪雨があったのが7月の6日7日あたりが一番ひどかったんですけど、うん、はい、2018年の7月6日は金曜日だったんですよ。
金曜日、
はい、
曜日まできちんと
覚えて、そうなんです、金曜日迎えに行く日なの で、うん、で7月の7日がその息子の誕生日だったんですね、
七夕の日、
はい、で7月の6日の時点でも警報とか出てたり、いろいろ雨があってこういう情報は入ってたんですけど、実は7月の7日にもう広島で誕生日のためにそのケーキ買ったりレストラン予約したりいろいろ準備してたので、6日に迎えに行ったんですよ、豪雨を押して、
雨の中を、
雨の中を、
この時ね、はい、ちょうどねその7月6日7日ってね一番大変な時だったんです。
そうなんです、
岡山ではね倉敷市真備町などで家屋が本当に浸水して大変でした。 そして東広島でも土石流や土砂崩れ、はい、そして尾道でもね三原でもその中を、
そうなんです、まあ、本当だったらグループホームにね連絡して、うん、今週ちょっと雨がひどそうなので、うん、お世話になってもいいですかってお願いできるところなんですけど、うん、その誕生日っていうのがあったので、
そこで過ごすよね、
はい、
誕生日
あったので
家族で、
迎えにそうそう行って、うん、で3時半に迎えに行ったんですけど、その時点で、うん、高速道路も閉鎖されてたんですよ。なんですけど私が軽く、うん、あ2号線で帰ればいいよ、まあ、ちょっと2時間 2,3 時間かかるかもしれないけど、まあ、ゆっくり帰ればいいやと思って、
2号線も大変だったと思います。
大渋滞でした。もうやっぱり高速道路が通れないので、その車が全部こちらに回って、とりあえず最上ぐらいまでたどり着けたんですけど、そこから1時間に2メートルぐらいしか動かなくなってしまって、
1時間で2メートル、
はい、夕方ぐらいだったんですけど、とりあえずそこでもしかして帰れないかもしれないからホテルを予約しようと思って西条の駅前のホテルを予約したんですね、はい、そしたらそれももう最後の残り一部屋ですって言われて、
うわーギリギリ滑り込みで取れた、
はい、もうその後もいろんな迂回路とかに入ってみたものの、うん、もう全くもう全部が通行止め、土砂崩れ通行止めで、で結局ホテルに入ったのが夜の10時半ぐらい、
なんとかたどり着いた、
はい、7時間ぐらい車でいたんですけど、もうホテルもフロントにはどこにも行けない人たちが溢れてるし、駅前ももう車の中で寝泊まりされる方がいて、
そんな状況だったんでしょうね、
状況でもう忘れられない7月6日7日になったんですけどね、また誕生日を2人っきりでホテルで迎えるという、まあ、それでもね、うん、泊まるところがあったので、うんうん、なんとかなったとはいえ、うん、でその日もだから泊まったその誕生日当日もまだ、うん、もう全ての道路が閉鎖されていて、 あの新幹線在来線も止まっていたので、ね、はい、うんうん、で7日の夜にね、うん、新幹線臨時の新幹線が2本だったかだけ動くっていう情報が入って、うんうん、急いで、うん、子供を連れて
東広島から
、最上駅から、うん、最上駅って JR の方の最上駅の前に私いたので、うんうん、そこから新幹線の駅まで車、またそこが大渋滞だったんですよ。なんだけども最上、新幹線の最上駅の前に、あ、東広島駅か、新幹線は、うんうん、そこの前に車をもう乗り捨てて、で子供と一緒にもうぎゅうぎゅうでした。もう駅員さんももう本当に、新幹線があんなに駅員さんが押すほど、
東京の、ね、ラッシュの、昔見たかなみたいな、
あの
光景ですね、
あの状況で、まあ、とにかく息子は何が起こってるかわからないので、とにかく座る座るってずっと言ってたんですけど、座れないだってこういう状況でしょって言いながら、なんとか広島までたどり着いて、
あ、でも無事になんとか帰れて、
はい、
怪我もなく、
そうなんです、ね、でもその後ニュースとかを見てたら、広島の山のその石とか砂の組成が、うん、すごく崩れやすい、
あ、そうなんですよね、
らしいですね。なのでその土砂崩れの危険箇所っていうのが全国で一番多いっていうのを後から聞いて、そっかと思って、
危なかった、ね、本当に。でもこういうことをやっぱり忘れずに、はい、
そうですね、
これからまたね気をつけてね、
はいはい、
そういう時にはもうこれから無茶しないでくださいね、
はい、そうします、もう肝に銘じておきます、
ね、はい、本当にでもこの時はね守られたんだなって、
はい、
またこうしてちょっと災害のことを振り返ることができましたけれどもね、はい、こうしてね月1回、はい、第3月曜日に、平岡さんからねいろんなお話を伺いますが、今日はちょっとね梅雨の時期に、
はい、
忘れちゃいけないこと、大切なお話をいただきました、また、来月第3月曜日にお越しいただきますのでね、皆さんもどうぞ楽しみにしていただきたいと思いますが、今日も最後はこの曲で、は
い、よろしくお願いします、でござい
ます、はいはい、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
昔